こんばんは。2021年11月23日午前1時頃の収録です。今回もさらっといこうと思います。ざっくり内容を見てみると、ディスポ新カメラ、バンダイ SH フィギュアーズで暴れん坊将軍、時々こういうのあるけど、フォートナイトがモンクレールとコラボ、はい、ゲーム内行って服コスチュームの販売、前もなんかそういうので話題になったと思うけど、そして映画マトリックスがブレイブに広告を出しているみたいな話、そしてインスタリールにサウンドエフェクト機能効果音 SE になります。動画編集の時に太鼓の音加えたりとか、なんかそんな感じのがリールに機能追加なのかなみたいな、テスト中ってことかと思うんだけど、はい、こんな感じでちょっと話をしていこうと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組は好奇シティが SNS、テク、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、まず記事書いたものとして、インスタリールのサウンドエフェクト機能、こちらについてちょっと触れようと思います。最初見たときに、前提としてはこれテスト中ってことだと思うので、全員が使える状態ではおそらくないと思います。特定のアカウントでのみ表示されていました。少し前にポッドキャストでも触れたけど、もう多くの人が使えるのかな。別でボイスエフェクト機能、ボイスチェンジャーみたいな機能っていうのが今リールの投稿画面では使えるようになってます。自分が喋った声が、声が変わる、ツイッタースペースとかでも話題になってるけど、はい、でこれはもともとエフェクトから使えはしたんだけど、リールの画面から直接できるようになってます。で今回またね、エフェクトっていう、サウンドエフェクトっていう名称だったので、なんかそのボイスエフェクトのパターンが増えたのかなって勝手に勘違いしてツイートをしました。要はもともとストーリーズとかでも使えるエフェクトって5種類あって、それと同じものがさっき言ったみたいにリールに追加されたわけだけど、その5種類がなんか数が増えたみたいな、合計多分16種類ぐらい、なんかね、いろいろあったね。コオロギとかオナラとかなんかあって、今考えれば、それってボイスチェンジャーではないよなって。オナラとかさ、コオロギとかって。なんだけど、最初そういうふうに間違ってツイートしてしまって、後で試してみたら、効果音でした。ごくごく普通に、例えば YouTube とか、みんなこう見ると思うけど、その時に効果音入ってるじゃん。効果音あるのとないのだけで、随分印象も変わると思うんだけど、例えばドドンってなったりとか。なんかキラキラキラってなったりとか、なんかいろいろあると思うけど、そういう類の機能がインスタリールで確認取れたっていう話です。はい、ちょっとこれはツイッターの方に実際のどんな音が鳴るかっていうのは投稿してあるので、そこで聞いてもらうと分かりやすいかと思います。実際の編集画面、そのリールの動画の編集画面でタップするごとにこうね、絵文字みたいなのが追加されていって、その部分で音が再生される、繰り返しなきゃ、例えば太鼓だったりコオロギみたいな虫みたいな声が聞こえたりとか、そう、なんか感覚としてちょっとこれ逆に分かりづらいかもしれないけど、レック、ポッドキャストラジオアプリのレックの SE の追加の仕方に似てるかなっていう印象でした。で削除も多分できる、はい、みたいな感じで、これは先日発表のあった日本とインドネシアでテスト開始したっていう15分以下未満の動画をリールとしてシェアする機能がテスト開始っていう話ありました。ってなると15分っていうとさ、例えば YouTube とかでよく言われるなんかさ、例えば10分以上がいいとか、広告の絡みで8分以上がどうこうとか、いろんな話あったりしたと思うけど、長めの動画で、長めの動画っていうか、10分ぐらいの動画って割と見かけたりするじゃん。もちろん番組によって長さってまちまちだと思うんだけど、だから15分だと YouTube とかでよく見られるような動画の長さもカバーした上で効果音の追加機能もあるっていうのはすごいことだよねって思うんだけど、はい。でこれは実際に15分の動画は、これはまあ日本がテストっていうことで始まっているけど、そこと今回触れている効果音の追加、サウンドエフェクトの機能が併用できるかっていうのは現時点は謎です。自分では確認取れてないです。要はその15分動画っていうのがリールとしてシェアする機能自体もテストなわけで、そこに対してリールの編集機能、なんか例えば落書きしたりとかスタンプ追加したりとか、それは使えるようにはなってるっていう話で目にはしたんだけど、ただものによっては使えない可能性もあるし、まさしく今回のサウンドエフェクト機能、効果音に関してはそれは全く別のテストとして動いてるものなので、両方が噛み合って使うことができるかどうか現時点は謎です。ただこれが両方正式公開ってなった場合には、結構あれだよね、本当になんかインスタベースで動画編集をして、その上で ダウンロードってできないけど、どうだっけ、リールって動画ダウンロードできるんだっけ、ちょっとわかんないけど、そまなんにしてもインスタ上でも完結するみたいなことができてしまうし、なんか効果音も入れられるんだったらじゃあインスタでいいんじゃないかみたいになって、そうインスタでの動画のなんだろうな利用率というか、あこっちでやってみようかなみたいな人も増えるのかなってちょっと思ったりしました。まあとは言ってもね、 YouTube ベースでやってるとかだったらあくまで自分で動画編集をした上で、まあ他の人にやってもらったとかもちろん含めての話だけど、でそれをインスタとか他のところ、例えば TikTok にも流用するとか、そっちの方がメインなのかもしれないけど、ちょっと面白い動きかなっていうのを感じました。はい、このあたりはまた続報というか、何か気づいた点とかあれば記事の方に書いて追記していこうと思うので、ちょっと今回リンク順番に貼れるかわかんないけど、ちょっとなるべく貼るようにします。項目少ないので。続いて Twitter スペースに関する話題です。いつも開発中機能とかいち早く情報を公開しているアレックス 193A さん、はい、が投稿していたもので、 Twitter スペースのクリップ機能みたいなのがスクショ載せて投稿されていました。まあこれちょっとスクショを見た上でざっくりクリップスペースっていう名称から連想して言ってるだけで、本当にそうかって言われると謎だけど、まあ多分そういうことだよね。あのちょっと前に実装されたんだっけ、クラブハウスに、されたのか、その音声の一部を切り取ってシェアする機能、はい、ってことになると思います。まあ例えば YouTube とか Twitch とかでもこれは動画になるけどクリップ機能ってあると思います。一部分だけ切り抜いてそれをシェアするみたいな、はい、それの音声版という感じになります。あとは Facebook のライブオーディオルームだっけ、オーディオライブルームだっけ、まだ日本では基本使えないとは思うんだけど、そっち方面の動きとしてもまんまではないけど、サウンドバイツっていう音声の TikTok 版の機能アプリ、なんかそんな話も上がっていて、前からちょっとそっちはまだ動きないみたいだけど、まあ、今回触れた Twitter スペースの一部の音声を切り取るっていうこのクリップ機能に関してもまだ開発中っていうところで、実装がいつとかそういう段階にはないのかなとは思います。はい、ただこれが Twitter スペースにクリップ機能までついちゃってさ、で録音機能もあってってなると、まあ、断然 Twitter スペースなんじゃないかってなってしまうよね。なんかもろもろだってさ、文字起こしに関してだってもう早い段階から対応しているわけだし、そうなんかあれだね、あの後発にもかかわらず一気に全部追い抜いていったなみたいな、まあそういうところの側面はあのね、2020年の12月あたりにツイッタースペースのテスト開始した時点からいろいろ触れていたけど、思ったよりもなんかガツガツ、なんかよくさインスタがまたどっかの機能パクったみたいに言ったりするけど、大きな話題にはならないもののすごい勢いでガツガツ機能を追加していっているなっていう印象が、まあ、強いなっていうところです。だからなんか音声のダウンロード機能って結局どうなったのかね。最後に触れた時点ではツイッタースペースの音声のダウンロードはできるけど、ツイッターアカウント自体のデータをまとめて全部ダウンロードしなきゃいけないので、ちょっとサイズはっきり覚えてないけど、何十ギガとかになってもおかしくない、何ギガとか、そうで24時間経過しなきゃ届かないみたいな状態で、まあ、要は何を想定してるかっていうと、スペース内で話したものを例えばポッドキャストとかで流用するのはどうかっていう、そういう意味合いで話をしています。対して Spotify グリーンルームっていうクラブハウスみたいなアプリに関してはもう最初の時に録音っていう機能をチェックつけて開始すると、まあ、クラブハウスとかツイッタースペースみたいなものなんだけど、その Spotify のグリーンルームっていうのを、それをやると配信完了した時点で速攻メールが届いて、すぐに MP3、MP4 だったかな、まあ音声のみのデータなんだけど、それがダウンロードして、でポッドキャストにも流用可能っていう状態があるので、だツイッターが、まあ、繰り返しになるけどクリップ機能、そして録音機能ってなった時に、そのデータが速攻ダウンロードできるみたいになったらすごいことだよね。もともと Twitter スペースの録音機能っていうのは、あのアーカイブ的な側面、リプレイ機能的な意味合いだと思うので、認識、記憶が間違っていなければ、そこに対してダウンロード機能がどうこうっていうのはどうなのかね、ちょっとはっきり把握していないけど、そこも整ったらちょっとすごいことだなっていうのは思うかなと思います。対してこの前初めて気づいたんだけど、Twitter スペースってあれなんだね、画面収録できないんだね。なんかエラーが出て、できないように設定されてるってことなんだろうね、きっと。そうだったので、なんかさ、クラブハウスでよく、なんか外部に話した内容は、 後悔しちゃいけないとかって話とかあったりしたじゃん。それもちょっとあの曖昧な記憶しかもうないけど。で対してツイッタースペースはそういう制限が多分ないみたいな感じだったような気がするから、ただしあの最初からずっと録音されていますよってバックグラウンドではみたいな話で、なんかおかしなことあった場合は調査が入るみたいなことだったと思うんだけど、そう、うん、なんだっけ話したの忘れてしまったけど、まあ何にしようね、なんか一気に加速してものすごい便利な状態になりそうだなっていう感じで、まあ実際にいつこの機能が反映されるかっていうのはわからないけど、はい、みたいな感じです。続いてゲーム関連の話題です。ギガ人の記事でバトルフィールド2042が3万件以上の不評レビューを集めて Steam 史上最悪評判のゲームの一つにってなってます。これは10時間の無料体験コード Xbox ゲームパスでもらったというかプレイできるようになってるんだけど、ちょっとまだ試せていなくて、なんだろうね、なんかそんな感じなんだね。バグとかそういうことなのかな、バグとかに限らないのか。でもバグっぽい、ホバークラフトの挙動がおかしいだとか、これまでのバトルフィールドシリーズと比べてカスタマイズ要素が少ないだとか、なんかそんな感じっぽいです。はい。で世間の動きとしては、世間の動きっていうか、たまたま自分が認識した目に入ったレベルで言うと、バトルフィールド2042からヘイローインフィニットの方に人が流れてる感がすごいみたいなことを言ってる人たちをちらほら見かけたりしました。うん。でもこれも10時間分のやつあるので、ちょっとタイミング見て試してみようかなとは思います。続いてオキュラスジャパンがホリデーシーズンの新ビジュアル公開としてツイートをしています。なんかあんまピンとこないんだよな。画像が公開されてるんだけど、男の人がまあオキュラスつけて両手にコントローラー持って真正面こっちを向いている。でその後ろにゲームのキャラクターというかシーンかな、このあれかな、プレイしてる人が各キャラクターになりきったみたいな感じで、なんか各ゲームの象徴的なこのポーズとか決めた感じで映ってるみたいな。なんかね、もう何回も同じもの見たなみたいな印象しかないんだよね。実際のとこ新しいものだから見たことないものってことになるんじゃないかなと思うんだけど、なんかそんな印象です。まあまあかといって別になんていうの、あの気にはなるんだけどさ、この前言ったみたいにさ VR のゲームちょっと見直していこうかなっていうか、ちょっとちゃんとやってみようかなみたいな思う瞬間があったりもしたので、こんなのもあるしこんなのもあるしみたいな惹かれはしたんだけど、なんかすごい既視感というか毎回同じ印象しかないなみたいに思ってしまうんだけど、どうなんだろう。はい。ツイートの内容ちょっと触れると、このビジュアルには7つのゲームを描いています。なんで俺9って言ったんだろう、7つだって。はい。どのタイトルか分かりますか、コメントで教えてくださいってなってます。オキュラスクエスト2で VR の世界に飛び込み、シャープ全細胞が熱狂するような体験を楽しもう、はいっていう感じです。まあいろいろこれツッコミどころがあるんだけど、別に突っ込む必要もないんだけど、メタクエストってなるのは2020年の最初の方とかって言ったんだけど、名称変更ね、 Facebook がメタに変わったのと合わせてタイミングを見てオキュラスっていう名称がなくなる、メタに変わるって話、ちょっと謎なんだね。この前見てみたいにオキュラスがメタになるってことなのか、オキュラスクエストっていう名称がメタクエストに変わるってことなのか、オキュラス、例えばオキュラスストアって今まで呼んでたものはメタストアって呼んでいいものなのか、まあそう呼ばないとただのストアになっちゃうから謎になっちゃうんだけど、そう、そういう部分もあるけど、今のところオキュラスロゴのまんま、オキュラスジャパンっていう名称のまんま、 ID とかも、で画像の方も左上に入ってるのはオキュラスとは入ってないか、クエストしか入ってないね。オキュラスロゴは入ってるけど、クエスト2 from Facebook ってなってる。まあ、まだあれかね、まだ正式には変えてないっていうことなのかな。ただ飛んでみるとね、左上はもうメタクエストってなってんだよね。そうっていうのがちょっと整合性取れてないというか、まあね、いろんなとこいっぺんに変えちゃうのはいろいろ問題もあるってことなのかもしれないけど、はい。なんか大変だろうねこれ、細かい話になるけどさ、もう1なんていうの、1クリエイターとか1ブロガーとかいうか、そういう感覚で言うと、例えばさ、ここ見てもブログ飛んでもオキュラスブログってなってるわけよ、カテゴリーが。これメタに変えんのかとかさ、 例えばメタカッコオキュラスブログにすんのかとか。でこれ当然カテゴリー名が変わると URL も変わってきてしまうわけで、で各階層のさカテゴリー名の下に記事とか入れてる場合とかもう頭痛くなるだろうね。ワードプレスとか使ってる人分かると思うけど、要はオキュラスってカテゴリーが URL に入ったその後ろに例えば日付でさ今回の記事の URL になってた場合、それがオキュラスって入ってる部分がメタに変わっちゃったらさ全 URL 変わっちゃうわけじゃん。だ検索結果に表示されるものとかもいろいろ問題出てきてしまうしとか、なんかまあそんなとこ思ってしまうけど、はい、ちょっと話それたけど、実際にちょっと2021年冬を熱くする人気 VR ゲーム特集、クリスマスや年末年始におすすめとして7つ挙げられているものをちょっとピックアップして見ていこうと思います。まず1つ目がバイオハザード4、まあ、これ、まあ、言わなくても分かると思うけど、まあ、あの有名なバイオハザードの4が VR 版として登場したっていうもの、10月ぐらいに発売したものになります。そしてジュラシックワールドアフターマスってやつ、これずいぶん前からあるやつかね。なんか初めて VR のゲームどんなのがあるんだろうなって見た時に見かけた体験版かなんかやったかな。特に俺は何も思わなかったけど、それとは別かな。俺が見たのはただの映像だったような気もするけど、まあなんかそんなのもあるみたいです。続いてザ・ウォーキングデッド・セインツ&シナーズ、シナーズでいいのかな。この前教えてもらったネットフリックスの番組かなんかでもシナーみたいなの出てきたと思うけど、なんかさあれ思ったけど、シナーってシンのナーって書いてシナーってことだね。シンってあれだね、多分なんだっけ、7つの大罪かなんかの英語名がなんとかシンだよね。セブンスシンじゃなくて、なんかあなんかそういうことかって後で思ったんだけど、まあ、なんかウォーキングデッド、あのゾンビのやつ、ウォーカーが徘徊する世界で生き残りを目指すサバイバルホラーゲーム。そう、これも映像なんかしょぼいっていうか、めちゃくちゃしょぼいわけじゃないんだけど、なんか PC のゲームと比べるとさ、この VR って全部、まあ、映像ってクオリティ落ちるので、でこれでやって楽しめるのかなって疑問があったけど、この前触れたみたいに実際になんか無料でできる FPS みたいな銃を持ってリロードしたりとかマガジン刺したり外したりみたいな、なんかそれをね触った上で考えると、ちょっとこのウォーキングデッドとかこれもやってみたいかなってちょっと思い始めました。続いてオキュラスの FPS っていうとこれが一番有名なのかね、ポピュレーション1ってやつ。はい、これは多分そのオンライン上で他の人と一緒に戦うみたいなやつかね。バトロワってことなのかな、ちょっとはっきり把握してないんだけど、はい、多分 VR で FPS っていうと、まあ、オキュラスっていうとこれめちゃくちゃ有名だと思うけど、これも気になるけど、なんか後から参入するっていうのが果たしてどうなのかっていう、みんなうまい状態でさ、特に VR なんて言ったら、だから新しく出る FPS の VR ゲームとかはなんかタイミングとしては手出すのにいいのかなとか思ったりするんだけど。続いてビートセーバー、これもまああれだね、説明不要かね、両手に剣を持ってぶった切ってるみたいなやつ。はい、これも体験版が公開多分変わらず今もされてるのかね。俺体験版やってみて、あ普通に面白いなって思いました。はい、ただまあいいか、まあ購入には至ってはいないんだけど、まあ普通に面白いです。続いてスリルオブザファイト、ボクシングみたいなゲーム。ボクシングのもうなんかね、一個試しに無料のやつがあってやってみたけど、それも運動とかにいいかも、あのゲームプラスエクササイズ的な感じでできて。続いてオーシャンリフト、世界初の VR 水中サファリパーク、色鮮やかな海の世界でイルカ、サメ、ウミガメなど様々な生物と出会おう、だって。この類はな、どうなんだろうね。俺はやっぱりその映像的にさ、ほらリアルな海とはどう見ても思えない。まあ今見るとそんなに悪くない感じ、映像結構綺麗な気はするけど、それでもやっぱりね、まあ明らか本物ではないなっていう見た目なので、まあ人を選ぶのかなと思うけど。続いてこれなんて読むんだ、カーブじゃないし、なんて読むんだろうね、スノーボーディング、なんとかスノーボーディング、 CARVE、 なんかこれも一時話題になった気がするけど、スノーボーのゲームっぽいです。そう、これもなんか映像さ荒めだしさ、これやってもなとか思ったけど、でもまあ繰り返しになるけど、さっき言ったみたいに実際やったら相当これ違うかもね。滑ってる感めちゃくちゃ怖く感じるんじゃないかなっての、この前ちょっとしたその FPS の無料のやつやってみて、その印象で考えると結構楽しめるのかなってちょっと思い始めた感じがあります。そして続いて絆愛花火、オキュラス TV、 これは映像ってことかね。あ、コンサートだ、行こうと思って行けなかったって何回も言ったやつ、これはじゃああれか、見られるってことかね。はい、そしてあまだあるな、フィックス XR、 これはサブスク、なんか期限無料体験の 期限が切れてしまって課金始まってしまったって言ったやつです。その後結局一回もやってないです。ただこれは本気でエクササイズとかしようと思う人にはおすすめだと思う。相当汗かくし体力使うと思います。続いてリアル VR フィッシング。なんかこれで見ると映像結構綺麗そうだな。まあ釣りのゲームだと思うんだけど、超リアルな釣り体験を楽しめる VR フィッシングゲーム。アバターに好きな衣装を着せ釣り場へ繰り出そうだって。サメみたいなの釣ってるようなのが YouTube の動画映ったんだけど、まあ釣り自体がな俺は興味がないっていうのがあるけど、ただゲームでやる釣りは悪くもないけど、どうなんだろう。まあ機会あれば触れてみようかなっていう感じです。そしてあれなんか7個以上ない、アルトデウスビヨンドクロノスも入っています。これはめちゃくちゃ有名だよね。ただこれはどうなんだろうな、高評価っていう声ばっかり上がってきてる気がするけど、俺はねめちゃくちゃ面白そうだなと思って体験版っていうかそういうのも触ったんだけど、ちょっとね合わないかなって感じがありました。なんて表現していいかわかんないけど、人を結構選ぶんじゃないかなって。あの世界観も俺嫌いじゃないし好きなんだけど、なんかね体験版のやつやった時なんかねまさしくクライマックスっていうか最も誰もが惹かれるであろうっていうシーンだったんだよね。そこがもうまさしく売りだっていう、なんかロボットの中に乗り込むみたいな。でそこを触ってみて、まあ俺ロボットそんな興味がないしって、なんか逆にちょっと一歩距離を置いてしまったみたいな、結局未だにできずにいます。これもタイミング見てやりたいなと思うんだけど、なんか新しいのの話とかも上がってるよね。もうわかんないけど、めちゃくちゃ話題になってるものなので、そういう意味合いでも触れてみる、のにはいいのかなと思うけど、このゲームは。はい、そして、これなんて読むんだろうね、未だにわかんないけど、VR ーク、バーク。バーチャル空間でのライブ体験できるみたいなやつ。これもなんかね面白そうかなと思います。なんかこれも体験もあって触ったことはあるんだけど。そしてスフィアトゥーン、なんかめちゃくちゃ数あるけどこれ7つじゃないじゃん全然。スフィアトゥーンはこの前触れた VR 空間で漫画読めるやつ。これは多分 LINE が絡んでるようなやつだったっけ。これね結構ね没入感すごい。なんか 3D で本当にねキャラクターが、まあ静止画なんだけど、なんかね浮き出てるみたいな 3D 漫画みたいな感じで VR 空間で見られるやつ。これはただタイトルがかなり限定されていくんじゃないかなっていう話前にしたんだけど、まあ、例えば、まあ、何でもいいけど有名どこの漫画がどんどん参入してきて読めるようになるみたいなことは多分考えづらい気がするので、もう完全に VR に特化した形で、作られているものなので、そうただね結構体験としてはいい気がしました。試してみる価値あると思います。続いてこれが最後になります。 Song in the Smoke。 なんだろうねこれ、サムネだけ見てもわかんないんだけど、太古の自然に囲まれた不思議な世界で生き残りを目指す VR サバイバルアドベンチャー。こう言われるとちょっと気になるね。周囲を探索して資源や食料を確保し、武器を作って猛獣たちに対抗しよう。他になんとかな、神秘的で危険な世界はあなたを夢中にするはず。なんだっけ、有名なプレステとかのゲームでもあると思うけど、なんかねそうだね、さっき言ったまま太古の自然に囲まれた不思議な世界で生き残りを目指すサバイバル。松明持って洞窟の中歩いたり、動物弓矢で倒したりみたいな感じ。これもね映像的にはそのなんつうのリアル感があるかっていうと全くないんだけど、でもなこの弓矢を打つとかの体験ってもしかしたら結構来るかもね、やばいかもね。ちょっとこういったこと気になってきた。映像動向って言わずにちょっと試してみようかなっていう気は起きてきました。はい、という感じで、まあ気になったものあったら、これもまあちょっとできればリンク貼るようにするので、はい、もしくはツイッターのタイムライン飛んでみてください。こんなもんかな。もう一個ぐらいあったかな、なんか。はい、続いて、そうだ、ブレイブ、ブラウザブレイブ、以前から触れている次世代高速ブラウザ、広告をブロックすることによって、バットっていう仮想通貨を貯めて、ビットフライヤー経由で、換金することもできるっていう言い方がいいかな。はい、でクリエイター側はクリエイター登録をしておくと、例えばツイッターブレイブっていうブラウザ経由でツイッターを見たり、自分の YouTube チャンネルとかブログワードプレスとかを見てもらった時に投げ銭をしてもらうことが可能。チップ機能がついている、そのバットっていう仮想通貨を使ってってことになるんだけど、そういうちょっと特殊なブラウザになります。はい、で一個面白いのが広告ブロックとは言っても広告を表示するっていうことは存在していて、ブレイブ上で見た広告に関しては 見るとね、閲覧するごとにバットがもらえます、その仮想通貨が。それを投げ銭に使えるみたいなイメージ、漠然というと。で、新規のタブを開いた時に、あのね、背景画像としてなんかフォトグラファーの写真が表示されたり、そこにねスポンサードイメージみたいな感じで広告が表示されることってのもあったりします。はい、わかるかな。普通にさ、新規タブ開いた時の真っ白な画面のところ、検索窓とか例えばあるような Google とかだと Chrome だったらそうだったっけ、そこがもう広告になってる。で、そこにマトリックスの広告が表示されていた。全画面でめちゃくちゃでかく、あのマトリックスのコード表示されていて、真ん中に未来を選べ、マトリックスレザレクションズ12月7日みたいになってるんで、めちゃくちゃ目立つ、はい、っていう感じになります。これ面白いなというか、そう、あ、ブレイブのところに手を出してきたんだっていうのがなかなか面白い。まあ、って言ったってね、マトリックス自体がやってるというか、マトリックス、ワーナーってことだね。ワーナーというか、その広告代理店というところになるのかもしれないけど、そう、日本のマトリックスに関して、英語版の方で出ているわけじゃない、日本語表記なので。はい、ちょっと興味深いかなって。まあね、マトリックスっていうものが、この前触れたみたいにメタバースがどうこうとかなんかあんのかもしれないしとか言ったり、あと NFT 展開も控えている。11月30日から販売開始みたいなところもあるので、ブロックチェーンとかそういうところも絡む感じってあるわけじゃん。まあ映画の作品自体がなんかそっちのテクノロジー系なので、そこに対してブレイブでここに最先端のところで広告出してくるっていうのはなんか興味深いなっての思いました。はい。で、これはちょっとブレイブ側の話をしてみると、なんかね、面白いんじゃないかなと思うのは、広告を見ない人に届けることができる広告プラットフォームみたいな言い方ができるよね。で、まあ、バットが溜まるからっていうので見るっていう選択肢でしかない部分はあるんだけど、でもさ、なんかそれを理由に見る人ってなってしまうんだけど、ターゲティング的にぴったりな層にマッチするかどうかって言われると、まあ、謎ではあるけど、ただなんか万人に見てほしいとか、マトリックスなんてね、まさしくピンポイントな気がするんだよね。なんか広告嫌いとは直結はしないけど、何にせよさ、その最先端のものとかブロックチェーンとかそういうとこに絡むものに触れようっていう意識でブレイブを使ってる人ってのは多いと思うので、また関係なく広告ブロックできるらしいよって、広告ブロックでお金、まあお金とかお小遣い稼ぎできるよっていう、そういうノリで使ってる人ってのもいるだろうけど、ただなんかここにね届く感じでマトリックスっていうのが出てくるっていうのはちょっと面白いかなっていうのを思いました。続いて、タマシンネーションズ公式バンダイのアカウントです。フィギュアとかその類の話です。SH フィギュアーズっていう可動式のフィギュアのシリーズが存在しています。まあ中にはどうだろうね、いろんなアニメ作品のものとか、特撮ものとか仮面ライダーとかそういうのも出てるから知ってる人は知ってると思うんだけど、 そのシリーズで暴れん坊将軍ってなってます。これはね、いろんなものをね、ちょっと面白いかなみたいなのが過去にも発売されたりしてるんだけど、ちょっと読んでみると、デジタル彩色で五尊眼をリアルに再現、抜刀状態の刀や畳んだセンスパーツで暴れん坊将軍ならではのアクションが可能とのことです。別に俺暴れん坊将軍が好きだからとかそういうわけじゃないんだけど、フィギュア方面の話っていうところと、暴れん坊将軍ならではのアクションが可能ってのはどういうことだろうなってちょっと気になって、あ、これはバンダイ関連で言うと、プレミアムバンダイっていう、なんだろうな、バンダイ直営のショップとかもあったりして、そことかが面白い動きって結構していて、まあたまに過去にも触れたけど、例えばハンターハンターとかで言うと、ゴンさんつってさ、髪の毛めちゃくちゃ長くなっちゃってるやつ、上にすごい勢いで長く髪の毛が伸びてるやつ、あのコスプレとかの時とかも話題になったりすると思うけど、あれのフィギュアを出したりがあって、めちゃくちゃ頭長いやつとか、あとはハンターハンターで言うと、ヒソカの股間が光ったやつ、光るタイプのギミックがついたフィギュアを出したりとか、なんかね、普通だったらなかなかやらないんじゃないかなみたいな面白い感じのものをいろいろやったりとかで話題になったりしています。まあなんかそのシリーズとはちょっと違うんだけど、まあ、なんか暴れん坊将軍でもちょっと面白いかなと思って。続いて、ディスポジャパンのツイートです。ディスポから新カメラが登場、寒い季節もぬくもりあふれるコジーカムでホットにお過ごしくださいみたいな感じで、動画というか 3D みたいな感じでくるくる回転しているカメラ、なんか革のケースに入ってるみたいな感じのやつが投稿されていました。まあフィルターってことだよね、きっと。ちょっとディスもあんま触れてないのでわかんないけど、はい。そして今回最後になります。フォートナイト、この前ナルトコラボコスチュームとかの販売でいろいろ話題になっていて、この番組でも触れました。で、今回モンクレールクラシックセットのアンドレとレネーがアイテムショップに登場、リアクティブコスチュームとともに高みを目指せ、 ってなってます。なんかどういうこと、ちょっとわかんないけど、まあ何にしてもモンクレールの服がフォートナイト内で購入して、まあアバターに着せることが可能っていう、そういう話だよねきっとって言ってて、ちょっとあれだけど、そうだよね、そうに決まってるよねきっと。はい、ちょっとニュースの方も一応検索してみてみよう。一応フォーゲーマーズ、フォーゲーマー、フォーゲーマー .net、 考えてみたらサイト名読み方知らないな。フォーゲーマー .net ってあるじゃん、有名なとこ。はい、そこちょっと読んでみます。標高とハイファッションの共演、モンクレールクラシックセットがフォートナイトに登場。新たな高みへと登ることを恐れない者たちのためのファッション。キャティコーナー付近の山を登ったり、スチーミースタックスをグライダーで登ったり、塔を建てたりなどの方法で高度が上がるにつれて身につけているファッションが変化する。これこそがモンクレールクラシックセットでフォートナイトにもたらされる新たな自己主張の形。頂上を目指す精神を掲げるファッションブランドモンクレールに基づいたセットが日本時間の11月21日午前9時よりアイテムショップで配信されるぞ。だってちょっと何言ってるか全然わかんないけど、はい。でコスチュームに関してはアンドレとレネが含まれているぞってなってます。どういうこと、なんか有名なあれ、ちょっと全然わかんないけど、はい。でこれでもやっぱ気になるよね。なんか前にもさ、他のブランドで話題になってたと思うけど、だってまあ俺自身で考えてもさ、まああれだよね、この前ナルトの剣とは全く別だけど、このフォートナイトとか、フォートナイトに限らずだけど、で服があってちょっと気になるものあってさ、身につけたとするじゃん、アバターにね。したらやっぱ実物気になるよね。で実物の方は前やってたやつだとなんかめちゃくちゃ高かったと思うけど、どこだったっけ、どこのブランドだったっけ、わかんないけど、そうなんかそういう感じで、あの先にもうこの言ってみたら今後メタバースってなっていくであろう、そっちの仮想空間ゲーム内とかから始まってリアルの方のブランドにも興味が出てみたいな感じ。もうすでにそういうのはいっぱい始まってはいるんだと思うけど、なんか俺も特にさ、そんなところあんま気にしたことがないというか、そうだね、フォートナイト触れ出してから特にそういうところ目が行くようになったので、ちょっと面白いなと思って、はい。まあみたいな感じで今回は以上です。はい、まあできるだけまあ毎日みたいなところで今回もちょっと配信をしました。まあさらっとなったかもしれないけど、またこんな感じで配信していくので、よかったら今のうちにフォローなどお願いします。はい、今回は以上です。さよなら。